Good afternoon, everyone. What a long scripture. ねえ、長いでしょう。でも安心してください。メッセージの聖書箇所が長いからといって、メッセージが長いとは限りませんから。このメッセージの長さというのはいつもですね、苦労するんですね。あんまり長すぎると皆さん寝てしまうし、これあんまり短すぎてもちゃんと本当に仕事してるのかって話になりますから、ちょうど25分からまあ35分前後の間にね、収めるぐらいがまあちょうどいいかなということで、いつもやっておりますけれども、今日は聖書の箇所が少し長いんですが、だからといって2時間も3時間もですねメッセージをしませんから、安心して皆さん、お聞きいただければと思います。一言感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉皆さんと一緒に、見てまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝いたします。主よ、どうぞこの礼拝をあなたの御手をもって豊かに祝福し、この語る者の口を清め、あなたの御言葉を語らせてくださいますように。また今日ここに集えない、お一人お一人も主よ、あなたが顧みてくださって今いらっしゃるところにあって支えてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。アブラハムの物語の続きを私たちは読んでまいりたいと思います。10節からですね、今日は、さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。アブラハムは約束の地カナン、現在パレスチナと言われる地方に、ようやく入りました。ところが、そのところには非常に、大変な飢饉があった。食べるものがなかった。家畜に与える、牧草がなかった。それでエジプトに一時避難することになりました。パレスチナというのは、雨季と乾季というのがあるんですね。で、冬の間雨がたくさん降ります。そして、夏の間はほとんど雨が降らない、そういう気候なんですね。ですから、この雨季に雨がしっかりと降ってくれたら、作物も豊かになるんですけれども、この雨季に雨が降らない時にはその寒気によって、干上がってしまってですね、非常に、厳しい、気候になることが数年に一度時たまあるんですね。で、このエジプトというのは、ナイル川のところにありますよね。で、このナイル川が季節によって増えたり、減ったりするんですけれども、こちらの方はどちらかというと安定していると言われます。パレスチナの気候は時々雨が降らない時があるんですが、エジプトの方は比較的、飢饉が全くないわけではないんですが安定している。そして、エジプトというところはですね、私たちのイメージだと砂漠で、ピラミッドでスフィンクスというイメージがありますけれども、実は非常に、豊かな土地、緑豊かな、土地なんですね。そして特にこのアブラハムの時代というのは、作物が自分たちの国で消費する以上にたくさん取れました。それで、いわゆる輸出をしてたわけですよね。ですから周りの国々で飢饉が起こると、そういう国の人たちが食料を買いにやってくる。ヤコブもヨセフの物語の中でエジプトにね、食べ物を買い求めてやってくる話がありますけれども、そういった意味でもエジプトというのは非常に豊かな、土地でありました。そこに、アブラハムたちは一時、食料を得るために、下っていくわけですね。しかしそのエジプトに下っていくにあたって、アブラハムには一つの心配事がありました。11節、彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言っておくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれて、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。ね、ちょっとアブラムのこの発言、がっかりしますね。見目麗しい、この教会でね、結婚されている男性もみんな同じ悩みがあると思います。 私の妻は見目麗しいのでね、もう心配で心配で、私の妹と言っておくれってこう言わなきゃいけない。まあ、そういう国に私たち住んでませんから感謝ですけれども、ちなみにこの時アブラムは、まあ、75歳もしくは75歳よりも上でした。彼がカランの地を旅立った時すでに75歳でしたから、おそらく70代彼は後半、そして、サライというのは10歳ちょうど下なんですね。ですからこの時彼女は65歳かそれより少し上だったと思うんです、ね。僕はこの箇所を仲介書でいろいろ準備をしている時に仲介書にこう書いてありました。彼女は65歳という年齢ではあったが、当時の人々の美的センスと今の私たちとでは違うのかもしれない。失礼なこと書いてますよね。一体どこの誰がこの仲介書を書いたんだろうと思いますけれども、恐れを知らない、聖書学者かなと思いますが、決してそんなことはないと思うんですね。何歳であってもこの主を慕う、本当に、外側もそして内側からも美しさがあふれる魅力的な、サライは女性であったのだろうと、まあ、思います。アブラムはそれを心配して、彼女に妹と言ってほしいと今言いました。というのは、当時のいわゆる権力者、エジプトのファラオ、パロといったら、もう当時の世界では絶大な権力を持っている人ですから、まあ、そういう人はですね、美しい女性を見つけると自分のいわゆる妻としてしまう、まあ、当時は妻といっても一人じゃなくて、いわゆるそばめなんて言ったりしてですね、たくさん、そういう女性たちを抱えることもあったわけですよね。相手がすでに結婚しているとなると、場合によっては相手の男の人を何らかの形で、殺害するなり何なりしてですね、手に入れてしまうということもしばしばあった、まあ、実際ダビデも同じことしますよね。ダビデもバテシェバという女性に、一目惚れをしてしまって、そしてその夫であったウリアをですね、わざと戦場の最前線に送って、死ぬように仕向けてしまう、まあ、そのことで彼は神様の裁きを受けて、まあ、悔い改めるわけですけれども、まあ、当時の権力者、まして神を恐れることもないエジプトのパロですから、当然美しい女性がいれば自分のものとしようとする、まあ、ですからアブラムは私の妹と言ってくれ、そうすれば私は命が助かるし、まあ、その美しい女性のお兄さんだからね、まあ、お兄さんこれはこれはっていうことでお兄さんにはよくしてくれるだろう、まあ一石二鳥だと目論むわけですよね。まあ、アブラハムというと私たちは信仰の父なんて思いますけれども、こういう彼の行動を見るとちょっとがっかりしますね。残念だなと思いますが、まあ、彼はそのように、策略を巡らすわけです。14節以降、アブラムがエジプトに入っていくと、案の定エジプト人はその彼女の、彼の妻が非常に美しいのを見てですね、パロのいわゆるこのところに召し入れてしまうわけですね。恐れていたことが起こってしまった。そしてそのことのゆえにアブラハムは確かに、パロのこの行為を受けてですね、自分の妻のお兄さんということでいろいろと贈り物をもらって、彼は確かに、豊かにこのエジプトの地で、なるわけです。ところが神様はそれを許しにならない。ここで神様の緊急的な介入が入ります。で、この箇所を読むときにですね、皆さんどう思われるでしょうか。本来であればアブラムが説教を受けるところじゃないですか。自分の妻を妹と偽ったのは彼ですから。パロは知らないで自分の妻に召し抱えてしまったのに神様の罰を受けてちょっとかわいそうじゃないか、まあ、思ってしまうわけですけれども、神様は、そういう形でここで緊急介入をするわけですよね。でこの箇所を読むときに私たちは誤解してはいけないと思うんです。それは神様はアブラハムをこの時裁かなかった、だから彼のしたことは間違いではなかった、まあ、実際彼の予想した通り彼はそうすることによって豊かに この地でなることができた、まあ、つまり、彼のその巡らした知恵がですね、功を奏して一見彼が豊かになったように見えるかもしれないけれども、だからといってそれが神様から出たものであるとは聖書は一言も言ってないということを私たちは一つ心に留めたいと思うんですね。今日の箇所をよく読んでいくとですね、神様は一言もアブラハムにあなたの妻を妹と偽りなさいと彼に命じてはいないんです。それまでは神様はこの地を立って約束の地にあそこに行きなさい、こうしなさい、ああしなさいとアブラムにいろいろとこうアドバイス指示を与えてきましたけれども、今日の箇所を読むと神様は一言もアブラムにあなたの妻を妹と偽りなさいアドバイスしてない。これはアブラムが勝手に自分で思いついて行ったことである。そして神様はその彼のいわゆる、まあ、浅知恵というかその知恵に対して一言もここで何も言っておられないけれども、だからといって神様は彼の行ったことを良しとされたわけではないということ。神様のこの箇所における沈黙は決してアブラハムの知恵を神様が指示をした肯定をした許したということにはならない。むしろ神様がここであえてパロをの家族をパロを撃ってサライを救出した、そして彼らをエジプトの地から約束の地にもう一度送り返した、そのことの意味はアブラハムの知恵のためというよりはむしろ神様ご自身の約束のため、神様がアブラムに約束されたこと、そしてやがてそのアブラハムを通して与えられるメシア、そしてそのメシアを通して私たちを含めて人々が救われる。ここでサライがパロの妻になってしまったらこの神様の救いの計画、約束は成就しないことになってしまう。いわば神様は私たちの救いのために、神様ご自身の約束を成就させるためにあえてアブラハムの過ちを忍耐してくださった、耐えてくださった。本来であればアブラハムを神様が打ち滅ぼしてもおかしくない状況です。でもあえて神様は耐え忍んで忍耐をしてくださった。それはその先にある神の約束、救いを成就させることを神様が優先してくださったから。ですから決してこのアブラハムの行動が知恵のある行動、神様の前に正しいことをしたものではないということを私たちは忘れてはいけないと思うんです。13章に入りたいと思います。アブラハムそしてロトの一行はエジプトを出てまた約束の地に帰ってきました。神様はアブラハムの不信仰な決断や行いにもかかわらず彼を助け出しサライを救出し、そして彼を物質においても祝福してくださった。それは決してアブラハムの知恵が自分の妻を妹と偽るその知恵が神様の御心にかなったもの、素晴らしいものであったから神様はそうしてくださったんではなくて、神様ご自身の約束のゆえに、救いの約束を完成させるためにあえて神様はそのようにしてくださったということ。ところが残念なことにアブラハムが豊かになればなるほどいさかいが起こり始めました。これは今の私たちの世界でも同じことが起こることがあるのではないでしょうか。神様はアブラハムの将来のためにまたその先のご自身の約束の成就のためにおそらく彼らを祝福しいろいろなものを彼に与えてくださったんでしょう。けれども神様が豊かに祝福してくだされば祝福してくださるほど人間の間には争いが 起こり始めてしまう。非常に人間の罪の本質を垣間見るところだと思うんですね。私たちは残念ながらむしろ貧しい時の方がお互いに助け合う。けれども神様の祝福を受けて、豊かに与えられるとかえってそれにしがみついてしまって、かえって人間の間に争い事が絶えなくなってしまう。私たちはこのことを一つの教訓として心に留める必要があるのではないかと思うんですね。そこでアブラハムは一つの提案をここでロトにしました。もうもはや二人、このアブラハム一族とロト一族が一緒に生活をしていくには場所が狭すぎる、牧草地も狭すぎる、だからここで一つ私たちは別れようではないか、親類同士なのにいさかいが起こるということは悲しいことだから別れよう。そこでアブラハムはロトに持ちかけます。もしあなたが東に、もし左に行くなら私は右に行く、もしあなたが右に行くなら私は左に行く。ロトは、ヨルダンの低地を選びました。視界、地図で視界を見ると下の方にちょっと色が明るくなっている部分があると思うんですね。実はあそこは当時はまだ海ではなくて陸地であったと言われています。実際行ってみてもそこの部分だけは遠浅の浅い海になっているんですね。かつては陸地であったところですが、その場所はかつては非常に豊かな土地であった、ソドムとゴモラという町があったところだと言われてますけれども、神様が滅ぼされる前であったので、主の園のように非常に、豊かに潤っていて住みやすそうであった。そっちの方がパッと見よく見えたわけですよね。ですからロトはそっちを選んだ。一方アブラハムは少し北に行ったところのヘブロンというところにこの後移動していきます。ヘブロンも決して悪いところではありませんが、これも今日はね Google マップないですけれども、皆さん家に帰って Google マップを見ていただいたら分かりますが、ヘブロンというのは盆地です。山脈、山に囲まれたところなんですね。その山の斜面で、豊かに、ブドウを作る、そういうところ、非常に豊かなところではあるんですけれども、移動がね、山がありますので、楽ではないところであります。また、牧草地を、移動するにもそれほど便利なところではなかった、けれどもアブラハムはそちらの方に、移動することになるわけですね。ここでアブラハムは一つ反省をしたのかなと思うんです。アブラハムの方がロトよりも年上ですから、本来であれば彼に選ぶ権利があるんです。けれどもその選ぶ権利をアブラハムは放棄して自分の甥のロトに先に選ばせましたよね。本来であればパッと見豊かな方を自分が先に選ぶ権利があった、選ぶことができた。けれどもアブラハムはこの時そうしなかったんです。甥のロトに譲った。おそらくエジプトでの出来事の時に彼は、神様から何か語りかけを受けたのか分かりませんけれども、一つの反省をしたのではないかな。自分にとって有利なこと、自分の知恵で自分に有利に働くことではなくて、その選択を甥のロトに委ねて、そして自分は残った方に、行った。いわば自分の行く末を神様に彼はこの時委ねるという選択を回した、わけですね。で、その後彼はマムレのカシノキのところに来て住んだ。このマムレのカシノキというのもこの後聖書にしばしば出てくる場所でありますが、マムレというのは人の名前であります。当時ここに住んでいたエモリ人という人たちのいわゆる名主の一人であったと言われてますが、その彼の名前のついたカシノキの近くに、そのしばらくこのアブラハム、またイサク、ヤコブは住むことになりました。今日の箇所をさっと見てまいりましたけれども、最後にここから今日また3つまとめたいと思うんですね。まず第1番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは人間の浅はかな知恵の愚かさということですね。人間の浅はかな知恵の愚かさ。 アブラハムは神様の約束よりも自己保身、あるいは自分の利益をエジプトに下る際に優先してしまいました。神様はこの地をあなたに与える、神様はあなたの子孫を空の星のように海辺の砂のようにする、あなたを祝福する、でもその神様の約束を信じることよりも目の前に迫った危機から自分の命を救うこと、そしてあわよくばそのことで自分はパロから恩恵を受けることができるかもしれないなんてね、自分の利益を彼はここで優先してしまった。で、実際その通りになりましたよね。彼はパロからたくさんの贈り物をもらって豊かになりました。一見彼の知恵は功を奏したように見えますけれども、その結果彼は大事なものを失ってしまった。神様の約束、約束のその子孫、約束の子を産むはずのサライを召し上げられてしまう。サライを失ってしまったらどうやって神様が与えてくださった豊かな約束が彼のうちに成就するんでしょうか。確かに目先のことだけを見れば彼の知恵は働いたかもしれないけれども、神様が彼に約束してくださった尊いものを彼はそのことによって失ってしまった。その場しのぎ、あるいは目先の利益を追求した人の知恵というものはしばらくの間は効果的に見えるかもしれない、思えるかもしれないけれども、やがて大切なものを失うことになるということを今日のこのアブラハムの物語は私たちに教えてくれているのではないでしょうか。そして2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは神の約束の確かさということですね。人間の浅知恵の愚かさに対して神様の約束の確かさ。アブラハムは大きな失敗を犯しました。にもかかわらず神様は彼を許し、彼の妻のサライを救出してくださいました。それはアブラハムに誓った神様の約束を成就させるため、守るためでありました。私たち人間がどんなに弱く、どんなに愚かであっても神様は約束したことを守ってくださる。神様の約束の確かさ。けれどもここでやはり私たちがさっきもちょっとお話ししましたけれども、心に留めなければいけないこと、それは神様がその憐れみ、またその恵みのゆえに私たちの愚かさや過ちを許し、そして私たちを救済してくださるときに、私たちに神様が願っておられることは何か。それは私たちがその神様の恵みの上にあぐらをかくことではなくて、その失敗を教訓として悔い改めて私たちが神に立ち返り成長するということだと思うんですね。私たちは決して誤解してはいけない。神様は7を70倍するまで何度でも私たちを許してくださると聖書は書いてます。どんな罪であっても神様はどこまでも私たちが心から悔い改めるなら許してくださる。許されない罪はない。神様はそれほど寛大な心を持ち、ご自分の命を身代わりにするほどに私たちの罪を許し愛し救ってくださるお方であります。けれども神様は何をしても許してくれるから、じゃあ好き放題悪いことをしてもいいじゃないかね、やりたい放題好きなことをして死ぬ直前にじゃあ死んじまーすって言って天国に行けばいいじゃないか。聖書はそういうことを教えているのではない。神様のこの深い憐れみ、この愛を逆手にとって、その上にあぐらをかいて悔い改めることをしない、それは神様が最も悲しまれることであり、忌み嫌われることであり、そして聖書ははっきりとそういうものには神の裁きがあると述べています。 神様はどこまでも私たちを許し、私たちを救い、その約束を必ず達成してくださるけれども、その憐れみのうちに私たちはあぐらをかくのではなく、むしろ悔い改めて神に立ち返るということを心に留めていくものでありたいと思います。最後に3つ目に、私たちが今日心に留めたいこと、それは神の前に正しい選択をするということですね。神様の前に正しい選択をする、自分にとって有利な選択、自分に利益をもたらす選択が必ずしも神様の前に正しい選択とは限らないということ。アブラハムは年長者としての特権を行使することなく、老いのロトに選択権を譲りました。そして自らの行く末を主に委ねました。そして主はそんなアブラハムを祝福してくださった。アブラハムが老いのロトに豊かな土地の方を譲った後に、神様はすぐ彼に言葉をかけますよね。そしてもう一度祝福の約束を彼に与えてくださった。神様はそこを見ておられるんではないでしょうか。実際ロトが移り住んだところは当時は豊かな地でありましたが、このあと間もなくして数年後、神様の怒りを買い、その地帯一帯の町々は神様によって滅ぼされてしまうことになります。目に見える目先の利益ではなくて、目に見えない神様の約束に目を留めて生きるということ、今年の私たちの年間テーマでもあります。目に見えるものにではなく、目に見えないものにこそ私たちは目を留めます。目に見えるものは一時的であり、目に見えないものは永遠だからです。私たちはどうしても目に見えるものに目を留めてしまい、目に見えるものによっていろいろな選択をしてしまいがちですけれども、もう一度神様の約束を信じる、神様を信頼する、そして目に見えないものに心を留め、神の前に正しい選択をして歩んでいくものでありたい、心から願います。一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝をいたします。私たちは時に目の前にあるものに心を奪われ左右されてしまいます。主よ、どうぞそのような時に、あなたこそが私たちの約束であり、あなたこそが私たちの命であり、あなたのうちにこそ誠の安らぎと永遠の平安と喜びがあることを私たちが心に留めることができますように、どうぞ私たちが目の前の誘惑やまた目の前の試練の中にあって心が揺らぐとき、弱さを覚えるとき、私たちを顧みてください。私たちを励ましてください。私たちを支え、また助け、あなたのその臨在のうちにとどまることができるものとしてくださいますように。どうぞここに集われているお一人お一人を励まし、あなたのその身腕をもって力づけてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。